ぐるっと街歩き草津道中。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時深夜1時となります。また第2週の土曜日の同時刻には、第1週の土曜日の内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日の内容を再放送でお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。今年度最初からは常盤学区の観光ということで、足裏観音寺の話題を中心にお話をしていただいております。今回も足裏観音寺の中の話題を、前回に引き続いて、草津市観光ボランティアガイド協会の会長森健三さんにお話をいただきます。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえです。森さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回は関ヶ原の時代、観音寺の10世長建、1600年から1634年、そして11世竣工、1634年から1662年までの背景でお話しいただきました。今日のこの時間は、12世宝春、1662年から65年、大変短い期間となりますが、この宝春からのお話です。
で、そうこうするうちにですね、次は12世の宝春さんになるんですけれども、はい、この宝春さんは非常に短い、1662年から65年のわずか3年だけ、やったようです。
はい。
で、これも含めましてですね、いろいろ五条大橋の仕事とか、うん、あらゆることをやっていて、いわゆるもう絶頂期だったんですけれどね、うん、これが突如ね、1685年、
はい、
上京2年にですね、足裏観音寺の船奉行倉市理一代官が罷免されるんですね、
はい、
これはおそらく何が何だかよく分からん状態だったと思いますけども、
うん、はい、
だからほとんどこれに関する文書も残ってないんですよ。で、足裏観音寺の住職が調べていただいたところですね、
はい、
東大の資料編纂書にわずかに残ってたんですね、
うん、
どうあるかと言いますとね、幕府勘定役坂部三左衛門、代官吉川源蔵、市岡政治清次などの失業を罰し、三左衛門夫人に死を賜い、源蔵政治清次を流し、並びにその子を放ち、足裏長春太郎光忠の職を解き、閉門を命ずと、こういうふうにあるんですよ、
うん、
で、これをいろいろ調べますとね、
はい、
多分幕府の京都の勘定方、そういったものがちょっと不正をしてたんでしょうね、
うん、
それでもうそれだけでもう打ち首切腹ですね、
はい、
で、島流し、それから子供は追放、
うん、
そして あの足浦観音寺の長春、それから太郎というのはまあ役所があったんですけども、その太郎光忠というのはもう役を解かれてしまったんですね、はい、でなんでこんなことになったかと言いますとね、
うん、
徳川幕府はこれ五代目の綱吉なんですよ、
はい、
この綱吉っていうのは五代目でね、あのお犬様で有名ですね、
はい、
でこの綱吉に至るまでね、徳川家康秀忠家光までは徳川幕府300年の基礎を築くために一生懸命、まあ、全国の有力大名、それから豪族、そういったものも力を貸してもらってですね、
はい、
作り上げることに専念をしたわけですけども、うん、幕府がかっちり固まってきてね、それがだんだんと家光家綱綱吉になってきますとですね、うん、もう今度はそういう地方豪族というものの助けはいらないどころか、
はい、
今度は邪魔になるわけですよね、
うん、
でそういうのも一掃したのがこのちょうど綱吉のこの頃だったんです、
うん、
この綱吉のね29年間の治世の間にはね、
はい、
代官60名中51名が免職ないし試験されてるんです。だからもうそれこそほとんど代官というのをですね、
うん、
潰してしまったんですね、
はい、
で長春は、まあ、京都勘定奉行吉川市川に、まあ、不正があったからということでこの人たちが罰されたけれども、
うん、
これに、まあ、巻き込まれて連座させられたんですね、
はい、
その上ね、不正の金を返してるんですよ、
うん、
だから、この時から阿修羅観音寺はねいわゆる船奉行でもなくなったし、
はい、
それから、蔵入り地の代官でもなくなって、
うん、
単に一つの阿修羅観音寺という、まあ、お寺になったわけです、
はい、うん、
だけども幸いにね、
はい、
お寺だから打ち首切腹にもならなかったし、
うん、
それからなおかつ寺寮はまだ認められたんです、
はい、
でそれがですね後でちゃんと朱印状として来てるんですけどね、
はい、
徳川綱吉朱印状としてですね、当寺寮近江の国栗本郡足浦村556国4時&というのが来てます、
はい、
元禄6年、1693年に来てますね、
うん、
だから寺寮はですね元通りほとんどそのまま引き継いでよろしいということで、まあ、助かったんですけどね、
うん、
でこの長春の時にそういうふうに罷免をされた、これが1685年です。で長春さんは1690年まで治めましてね、
はい、
次に14世は智秀さんという方が住職になったんですけれども、
はい、
この方はね京大の当社本によりますとね、
うん、
ゼゼ戸田氏の子なりというふうに書いてあるんですけどね、
はい、
実はこのゼゼ城はですね、先ほどもありましたように大津城が廃城になって、
うん、
つまりあれ籠城戦をやりましたからね、
はい、
だいぶ破壊されてたんですよ、
うん、
だから今度はその大津城を潰して、でゼゼ城を家康は1601年に最初の天下普請としてね、
はい、
築城したんです、
うん、
つまり天下普請というのはですね、その大名だけが作るんじゃなくて、徳川幕府の徳川家康が 城を作って全大名の力を結集して作るという、はい、そういうのを天下武神というんですけどね、
うん、
それの最初がこの是々城だったんです。
うん、
でそこにはあの大津城で京極高次の後にですね城主として入れた戸田和明さんという人を是々、
はい、
城の初代として入れたんですね。
うん、
でこの戸田一族というのがですねその後大垣に移ってるんですけどね、
はい、
その一族の人が第13世の長春さんなんです、
はい、
だから大垣藩の城主の、まあ、指定ということになるわけですね、うん、で、この方が13世で1690年まで勤めまして、
うん、
で14世には智州さんが今の戸田氏です。その次はこの智州さんはですね、なかなかお坊さんとして優秀でですね、
うん、
後ほどいろいろな人と付き合いがありましてね、
はい、
東映山明王院の拳銃でもあったわけです。つまり、うん、東映山の明王院の住職でもあったということですね、
うん、
その他書物を表したりね、それから島津氏との付き合いもあって、薩摩日仏図にというのにも関わったというふうにあります。でやはりこういう住職の時にもですね、今度はもう一度寺寮というものは安堵されてましてね、
はい、
ずっと後ほどまで、この556国という寺寮は保たれたようです、
うん、
で、いよいよですね、この船奉行とか代官というのが解かれましたのでね、
はい、
こんな文書が来てます。勘定吟味役連署達書というので、観音寺は今まで、小なた支配であったが、
うん、
以後寺社奉行支配となるので拝領屋敷を普請奉行衆へ渡すようにというふうにね、勘定吟味役から、はい、来てるんですね、
うん、
だから自分のところの配下であったけども、
はい、
もう寺社奉行の配下だけになるよということですね、
うん、
それから、小出首里書状というのでですね、
はい、
記事寺社奉行衆支配になったので当地の拝領屋敷差し上げるようにとの勘定奉行よりの指示承知したというふうにあるんですね、
うん、
結局勘定奉行配下で拝領屋敷までもらってたけども、
うん、
もうそれがなくなったから屋敷を返上するようにということを言ってきたけど、はい承知しましたということを言ってるんですね、
うん、
で、こういうものにちゃんと罷免をした後ですね、徳川幕府は官僚組織がしっかりしてたから書類でですねきちっと言ってきてるんですね、
うん、
で観音寺寮としてはですね、
はい、
どういう時までそれが続いたかということを見てみますとね、
うん、
建珍さんの時から長建さんずっと続いてまして、
はい、
それから今の智州さんですね、
はい、
この時にも556国というのが認められたと言いましたね、うん、
はい、
でその後ですね、1718年にも556国、
はい、
それから1746年にも556国、
うん、
それから1748年にもこれはおそらく同じでしょう、
はい、
それからずっと飛んでね、
うん、
1832年に、556国7都3条というのがありまして、はい、うん、1832年というとほとんども幕末に近い時ですよね、はい、まあ、この時まで、寺領はずっと保たれてたようですね、うん、でそういうふうにして、まあ、足柄観音寺も寺領が556国もあるわけですから、
はい、
きちっとしたお寺として、継続されていまして、
うん、
15世が智勇さん、これは島津藩の関係の方です、
はい、
それから16世は智賢と言いまして、
うん、
京都住倉六代、春金の子定まろうというふうに京都の住倉ですね、
うん、
いわゆる豪商の、はい、人ですが、こっから来てます。それから第17世の慶実、この方からですね第23世までですね京都清水谷の一党が来ておられます、
はい、
17世が慶実さん、18世が慈観さん、それから19世が聴覚さんで、この聴覚さんの時に先ほど最後にあったね、高556国3条6号というのが文書として残ってるんですね。
うん、
それで20世が勘定さん、
はい、
それから21世が藤本観光さん、この辺りではですねもう明治になりますのでね、
うん、
こういうのがありますよ。召し抱えの家来望みに任せ奇跡するようというのがありますね、
うん、
でつまりこの明治になってですねいつ頃この寺領というのがもう廃されたのかわからないんですけども、はい、この召し抱えの家来を望みに任せ奇跡するようということはその寺領がなくなったから、
うん、
もう家来も持てなくなったと、
はい、
まあこういうことだと思うとね、
うん、
これが明治5年のことになってますね、はい、だからもうこの辺りから全く足浦観音寺はね、
うん、
寺領もなくなって、
はい、
それで一階の天台宗の一寺院ということになったから、
うん、
まあ何にも財産も収入もなくなったわけです ね。これからが大変なわけですね、
うん、
で22世の勘定さん、
はい、
それから23世の勘連さんと、
うん、
でこれもね住職さんの話によると勘連さんなんかはこれ女性なんですよ、この勘定さんのお姉さんなんですがね、
うん、
その前がちょっと面白いんですよ、
うん、
この方はいわゆる皇女和宮の、
はい、
女官だったんですね。それで、第14代家持に正室として和宮が降下されましたね、
はい、
ところがねこれと一緒に行ったんでしょうけども、
うん、
家持はその翌年ですか3年にね亡くなってんですよ、
はい、
それだから皇女和宮は家定と、まあ、結婚することになったんですけどね、はい、だからこの家持ちにが亡くなったんで、
うん、
この時にもう益子さんはね、
はい、
解雇されてね、
うん、
京都に戻ってるんです、
うん、
だからこの方はねおそらく私たちが宿場祭りをやるときにね、
はい、
公家行列っていうのをやるわけですよ、でそこにはね女官としてね、うん、誰々ってこう何人も有名な方を、
はい、
挙げるんですけどね、
うん、
例えば庭田継子というような方がね、
はい、
その有名なんですけどね、
はい、
この清水谷益子さんという方はですね、
うん、
名前は聞いたことないんですよね。だからまあかなり上の 旅館だったでしょうけども、うん、まあ、最上級ではなかったみたいですね。だからそういうところには入ってこなかったんですけども、うん、今度ちょっとよくこの和宮のね、
はい、
一個の行列の名前にあるかどうか調べてみたいと思いますね。こういう風な、ね、方が、
うん、
その後ね阿修羅観音寺の住職になってるんです、
うん、
今度は24世の小松長信さん、
はい、
これは彦根飯藩の家臣の出なんですね、
うん、
それから25世の桐山光次さん、この方があって、そして26世の赤松円林さん、それから27世の大角実行さん、それから28世の森川純慶さん、
はい、
という方、この方はね天台座主の257世森川光栄さんのお父さんなんですね。だから天台座主比叡山の座主のお父さんになる方が、
はい、
阿修羅観音寺の住職も務めてたことがあったんですね、うん、そして、29世は西川上昇さんで、
うん、
これは今の上海さんのお父さんなんですけれども、
はい、
大正12年6月19日生まれで、山東町の朝日大原観音寺林松園大僧正の四男、
うん、
昭和29年のには生き城神社の御神体奉還法要をやってると、
うん、
先ほどお話しましたようにね、
はい、
この若宮神社を移したりしてるぐらいですから、
うん、はい、
なんか生き城神社の御神体もこっちに来てたようですね、
うん、
それを奉還返された、
はい、
そういうのもやっておられますね、
うん、
で今の30世の西川上海さん、これが昭和23年生まれで、長男ですね、
はい、
で、平成25年5月にはね本堂の建て替えをして、
うん、
落慶法要をやっておられます、
うん、
まあ、こういうふうにね非常にたくさんの方がやっておられますけれども、ずっと見てみますとね、
はい、
途中まあ信長秀吉、家康という方々と長々発しやってこられた、
うん、
住職の時もあり、
はい、
その後清水谷の京都の清水谷の方が何世かやっていただいたこともあり、
はい、
というふうになって、そしていよいよ明治になってからはですね一般の お寺となって、で今の西川さんの上海さんまでですね、
はい、
よくぞこの阿修羅観音寺を保っていただいたかなというふう感慨深いものありますね、
うん、
ここでですね、
はい、
阿修羅観音寺を見ますとね、
うん、
中には阿弥陀堂、それから書院というふうに重要文化財がありますね、
はい、
そのうち阿弥陀堂は普賢寺から来たんですけれども、
はい、
書院というのはですね、長原御殿から移されたわけなんですよ、
うん、
でこの長原御殿というものがですね、やはり、非常にこの阿修羅観音寺とは太い関係がつながりがありましてね、
うん、
それで移築されたんですけれども、
はい、
これをどんな風なつながりであったかなということを見ますとね、
うん、
今でもこの長原にはですね、上町の自治会館と隣接する薬師堂の隣で、薬師護摩法要もされてるんですよ、
はい、
つまり今も阿修羅観音寺と長原とはつながりがあるぐらいでですね、
うん、はい、
でここにもねその 清和神社というのがあるんですけどね、
はい、
その神社に、足浦観音寺竣工という名前が刻まれてるんです。つまりこの神社の鳥居にもですね、竣工さんは名前を刻まれるぐらい貢献してるんですね。でちょっと安調子を見ますとね、
はい、
そこにこういうなのが載ってます。寛永6年三上村には幕府直轄領になって上京2年まで56年間、足浦観音寺が代官支配した。足浦観音寺に悪いと書いて足浦というふうに言ってますが何でかわからないんですがね、元和寛永の際近江83万石のうち17万石が直轄地 20%、
うん、
だが安では 60% にあたる1万968石が直轄地でありそのうち8128石を観音寺が占めていたと、
うん、
あるんですね。これはね、徳川家康の徳川幕府になってから、近江の国はですね、
はい、
83万石という石高があったと、
うん、
そのうちのね17万石が直轄地として、まあ、天領って持ってたわけですね、
はい、
ところが安はね天領が多くて、
うん
60% にあたるね1万968石まで直轄地だったんです。でそのうちの 74% の8128石まで足浦観音寺が管理してたんです。
うん、
だから安に関してのですね天領は、
はい、
ほとんどが足浦観音寺が代官として治めてたということなんですね。でこれはなぜかというとやはり長原御殿を足浦観音寺が代官としてもうやっていたということから、
うん、
来るわけですね。で、これを見ますとね正式に、長原御殿は足浦観音寺を作事奉行としてね、
はい、
入れているんですけれども、うん、実際にはねいろんなことまでやってましてね、例えばねこの中にいろんな文書があるんですけどね、
うん
大徳院様これが徳川秀忠のことなんですがね、
はい
2月御殿お泊まりで足浦観音寺がまかない御用を務めたと、
うん、
それから、中将様これ前田利家のことなんですよ、
はい
慶長19年4月御殿お泊まりで足浦観音寺がまかない御用を務めた、
うん、
それから大徳院を何回も来てますがね、
はい、
あと大雄院様これが徳川家光なんです、
はい、
で寛永11年7月上洛寺に御殿お泊まりで足浦観音寺小野宗左衛門がまかない御用を務め翌朝の御膳は草津上禅寺で召し上がるとのことで長原御殿から道具を運んだとこういうふうにあるんですね。だからここの職場のね、
はい、
上禅寺で朝食を取ったとその道具を足浦観音寺から運んできたと、
うん、
いうことなんですね、
はい
はい、で、その他ですね大雄院様家光ですが、
うん、
前年の大武神は是々城主菅沼織部の将と観音寺が命ぜられたことというふうにありましてね、
はい
つまり、前年の大武神というのはこの長原御殿ので大武神があったんですね、
うん、
大武神があったんですね、
はい、
その時には是々城主の菅沼織部と観音寺が受けたということで、
うん、
やはりここの近江の城主である、
はい、
同じ菅沼織部の将と同格でですね、
うん、
観音寺がやってたわけですね、
うん、
ですからこういうふうにね 長原御殿に関しては単に作事奉行ということだけではなくて、
はい、
当然もうまかないから何からですね、
うん、
観音寺がやっていたということで、うん、非常に強いつながりがあったということがわかるわけですね、
うん、
でこの時にもですね、やはり、上京2年に奉行と長原御殿も含めてですね、
はい、
罷免になりますのでね、
うん、
それがやはりこの長原御殿関係の文書にもありましてね、長原御殿のところでですね、この時にはやはりいろいろあったと見えて、御殿の取り壊しも行われてるんですよ、
うん、
でそれが上京2年でね、
はい、
1685年預かりの節お壊し払いになることになり、足裏にて入札仰せつけられ、住倉与一へ引き渡し取り壊されたと。建具のうち御主殿6箇所を畳み置き、道具は桁行き20軒、柳行き3軒、雑小屋へ入れ置き、建具オクラ、御厨等の書道具は一式お払い仰せつけられたことというふうにね、
はい、
長原御殿も一部壊されて、それを足裏観音寺が処分に関わってるわけですね、うん、でこの時にこの足裏観音寺はですね、長原御殿の宿泊費用とかいろいろ賄ってきたわけで、
はい、
この御殿取り払いの時にもですね、
うん、
入札なんかを執行してね、
はい、
やったようなんですよ。
うん、
でここにありますようにね、その時に出てくる住倉与一、この方へ足裏観音寺は長原御殿の管理を引き継いだというふうになってます、
はい、
でこんな風にね、長原御殿とも非常に、しっかりした管理をしまして、やはり、上京2年の船奉行、それから代官の罷免とともに、うん、長原御殿も正式に、
はい、
任せるようになったわけなんですけどね、うん、その後、まあ、もともと長原御殿は、
はい、
もう徳川家光あたりの利用までで受けたまわった琵琶湖の船奉行、それから天領の代官、それから長原御殿の代官と、こういったものをですね、非常に能力高く忠実に収めたということが、うん、分かりますね、
うん、
でこれが信長秀吉、それから徳川家康というふうに天下創造の時にはよく機能したわけですけれども、
うん、
天下が定まってきたと同時に、今度はそれをもう御用は足りたよということで、うん、見放されたというような面もあったわけですね、
うん、はい、ありがとうございます。常盤学区の、大きな、ね、遺産でもあります足裏観音寺について、今回は足裏観音寺の西川上海さんの資料の中からですね、お話をいただきました。草津市観光ボランティアガイド協会の会長、森健三さんにお話をいただきました。森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回としまして、
再放送は午後8時、深夜1時となっております。また、第2週、第4週の土曜日の同時刻にも、第1週の土曜日の内容は第2週に、第3週土曜日の内容を第4週の土曜日にお送りしております。毎週土曜日の正午、午後8時、深夜1時は、ぐるっと街歩き草津道中が放送されております。なおオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の放送も網羅しておりますので、ぜひお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。